聖書箇所、出エジプト記ですが、プログラムの方には、14章10節から31節と記載されておりますが、こちらは14章の1節から14節となります。ご訂正のほどよろしくお願いします。あと、タイトルにつきましては、生きるか死ぬかの狭間でと題しまして、宮崎牧師よりメッセージをしていただきます。
皆さん、おはようございます。台風が過ぎてですね、ここは守られましたけども、今日の朝何人かのフェイスブックの友達、東京に住んでいる方が地下鉄が動かないということで、なかなかこの礼拝に行けないんだという話も見ました。ですから、ぜひ祈っていただきたいなと思いますけれども、孫先生からですね、嬉しいお知らせも来ています。先週初めて第1週目の日曜日礼拝を捧げられましたけれども、15名の方々が来られましたということで連絡をいただいています。もともとは8名おられて、2名が老人ホームに入られてということで、6名ほどの礼拝だったそうですけれども、15名が来られたということで、本当に感謝です。引き続きお祈りくださいということで連絡が来ています。これから感謝です。今日御言葉を読んでお読みして、またお祈りして始めたいと思います。今日少し長いですので、交互にお読みして、そしてお祈りしたいと思います。出エジプト記の14章の1節から14節までの御言葉です。レジュメの裏の方にありますので、共にお読みしたいと思います。主はこう仰せられた。イスラエル人に引き返して、ミグドルと紅海の間にあるピ・ハヒロテ、つまりバール・チェフォンの前の海のそばに宿営するように言いなさい。するとエジプトの王は、きっとあの連中はあそこで道に迷ってアラノに閉じ込められてしまったというに違いない。私はエジプトの王が心をかたくなにするままにさせたので、彼はきっとイスラエル人を追っていく。私はエジプトの王とその軍勢を全滅させて、私の偉大さを示すので、エジプト人も私が本当に主であることを知るようになる。イスラエル人はその通りにした。イスラエル人の逃げたことがエジプトの王に報告された。すると王とその側近たちは後悔し始めた。何ということをしたのだ。イスラエル人を生かせてしまい、奴隷が全くいなくなってしまった。エジプト人の王はすぐに戦車の用意をさせ、自ら指揮し、エレニキの戦車600台とエジプトの全戦車をそれぞれの指揮官もろとも従えた。主はエジプトの王が心をかたくなにするままにさせたので、王はイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は力強い創造主の御手に支えられて出ていった。エジプト人は彼らを追跡し、王の戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツェフォンの前にあるピ・ハヒロテの海辺で宿営しているイスラエル人に追いついた。エジプトの王は近づいてきた。イスラエル人がふと見ると、エジプトの軍勢が彼らの後ろから追ってきた。イスラエル人は非常に恐れ、主に向かって叫び、またモーセにこう言った。エジプトには墓がないから、私たちを荒野まで引き出してここで死なせるつもりか。どうしてあなたは私たちをエジプトから導き出してこんなことをするのか。エジプトに行った時、私たちは構わないでエジプト人に仕えさせてくださいと言ったではないか。こんな荒野に来て死ぬくらいなら、エジプト人に仕えていた方がはるかによかった。モーセはイスラエルのために語った。恐れてはいけない。しっかり立って、主が今日あなた方のためにしてくださる救いを見ることだ。あなた方が今日見ているエジプト人はもう二度と永久に見ることはない。主があなた方のために戦ってくださる。あなた方は何一つする必要がない。アーメン。一言お祈りさせていただきます。御開店のお父様、今日一人一人私たちをここに集わせてくださったことを覚えてありがとうございます。史上最大の台風と言われた台風が過ぎ去っていきました。この地は守られましたけれども、台風が過ぎ去ったそのところで、今日日曜日礼拝を守ろうと必死にしておられる方々がたくさんおられます。また礼拝を覚えながらも交通手段の 遮断で教会に集うことはできず、その場所であなたを覚えながらとどまっている方もおられることと思います。主、どうぞお一人お一人にあなたの恵みが豊かに注がれますように導いてください。また今からこの時間も主にお委ねします。あなたの語るべき言葉を私たちに聞くことができますように導いてください。愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。人生は誰でも1回しかありませんけれども、皆さんは人生に何を求めておられるでしょうか。人生不幸になればいいなと思いながら生活している方はおそらく一人もいないと思います。ああ幸せだったらいいな、つまりまあ自分の家庭が幸せだったらいいな、職場が幸せだったらいいな、人生が幸せだったらいいなと思いながら生活をしておられると思います。でも人生はどうでしょうか。まあ40代以上の方にはよく馴染みのある歌謡の歌があります。幸せは次何でしょうか。歩いてこないですね。だから歩いていくんだね、そんな歌がありますですね。まあ、ある時ちょっとまあもちろん聖書の御言葉も真理を語っていますけども、歌謡もたまに人生の生き方については真理を語っているなと思う時があります。まあ、ですから私大学生の時1回だけミスチルの歌を聴きながら泣いたことがありました。まあなんで自分のこうなんか哀れな思いを思ってか分かりませんけど、ミスチルを聴きながら泣いたことがありますけれども、まあこの365日のマーチにはこんな歌詞が出てきています。幸せは歩いてこない、だから歩いていくんだね、1日1歩、3日で3歩、3歩進んで2歩下がる、こんな歌詞が有名な歌詞があります。ですからまあ人生は幸せは自動的に来ないので、私たちが探すために歩いていくんですよ。でも人生は3歩進んだようになっても2歩下がるような、そんな人生なんですよと、人生のまあ生き方を歌った有名な歌であります。ですからまあ幸せは自動的に来ないから探しに行くために歩きます。また一生懸命歩いているようでも進んでいるようでも気づいてみれば2歩下がっている立場にあるんだなという歌ですけれども、今日私たちが読んだ出エジプト記もこの3歩進んで2歩下がるのような現場にいる方々がいらっしゃいます。まあ今日私たちが読んだところは3、おそらく3歩進んで4歩下がったようなイスラエルの民を見ることができます。私たち先週は出エジプトしたことを少し学びました。エジプトで奴隷にいたイスラエルの民がモーセによって救い出されて、雲の柱、火の柱で少しずつ少しずつこう進んでいた話を先週聞きました。じゃあ彼らが今度はどこに行ったでしょうかということがこの14章の1節から2節までに書かれています。こう書かれています。イスラエル人に引き返してミグドルと紅海の間にあるピ・ハヒロテ、つまりバールツェフォンの前の海のそばに宿営するように言いなさいと、こう書かれています。一体どういう言葉でしょう、ことでしょうかということで、なかなか言葉では分かりませんけれども、今日のレジュメを見ていただきたいと思います。レジュメを見ていただくとエジプトの地図が出てきています。そうするとこうですね、エジプトの民がぐわーっと進んで、今度は下がっているところをこうぐるっと迂回するその姿を赤線で引いてあります。その場面がちょうど今日私たちが読んでいる引き返してというところですね。ですからまあイスラエルの民はずっとこのシナイ半島がーっと行ってですね、そのまま進めばシナイ半島を進んで約束の地に進めるはずだったんですけども、創造主がイスラエルに引き返してと言ったので、この私たち見ている地図のようにぐっとこの海の方に引き返すことになりました。まあ、突然ですね、この半島の方に約束の地に行っていたイスラエルの民が突然海の方向に方向を変えて歩き出したのが、このちょうど転換点になるこの場面であります。それだけではありません。その下の方のレジュメの方を見ていただくと、なんか海のところに突き出たような砂のような砂場のようなビーチのようなものが映っています。このようなところにイスラエルの民がまあ導かれたということですね。このバールツェフォンの前にある海の方に行きなさいというと、このような海が見える砂浜のようなところに創造主はこのイスラエルの民を導かれたということです。ですからまあ創造主はイスラエルの民が雲の柱でずっと行っていますけど、突然引き返して海の方に行きなさいと言って、イスラエルの民はぐるっと海の方に引き返して、でどこに行ったかというと、この砂浜のようなところに約200万人ぐらいの方々が宿営するように言いなさいと言われたということですね。ですからこの 写真を見てみると前は海、後ろは少し山、そんなところにイスラエルの民が宿営するようにさせられたということですね。でもそれだけではありません。この14章の3節から4節では創造主はこのイスラエルのために恐ろしいことを語り始めます。ちょっとレジュメがある方は見ていただきたいと思いますけれども、エジプトの王はきっとあの連中はあそこで道に迷って荒野に閉じ込められてしまったというに違いないと言って、それから彼はきっとイスラエル人を追っていくということを創造主がイスラエルのために予言をしています。前は海に、後ろは山、そこに追い詰められただけではなくて、創造主が、ああ皆さんが逃げてきたあのエジプトの王様が今度は追ってきますよ、おそらくエジプトの民が迷ってこのところに入り込んでしまったので追ってきますよということをこのイスラエルの民に予言しました。皆さんだったらどうでしょうか。創造者が導いて、ああよかった、約束のうちに行くんだ、生きようよと言ったにもかかわらず、突然人生ひゅっと180度ひっくり返らせられて、よくわからないところに行かされて、今度はあのエジプトの王様がまた襲ってくるよ、追ってくるよ、創造主が言ったらどういう気持ちになるでしょうか。なんでこんなところに。でもその予言は現実になりました。14章の5節からその現実になった姿をずっと聖書の中から見ることができます。奴隷であったイスラエルの民を自由にしてしまったエジプトの人たちは、ああ奴隷を解放しなければよかった、後悔し始めたですね。まあ、しばらくは何ですか、銃の災いがあったのでもうよかった、災いから解放されてよかった、でも普段の生活をもう一回始めると、あれ私の奴隷であったイスラエル人がいなくなった、不便だね不便だね、おそらくエジプトのみんなが言い出したので、王様もそして行政官たちも後悔し始めた、間違った判断をしてしまった、イスラエルの民を送ってしまった、どうしようと言って、今度は王様が戦車600台、そしてエジプトにある全戦車を持って王様が自ら率いてイスラエルの民を捕まえに行く、戦いに出ていく姿がここの中に出てきています。普段は王様はそんなに戦いに出ていきません。指揮官たちを送って頑張ってねと言って送っていくんですけど、この戦いでは王様自らが自分が持っている精鋭、一番強い、当時エジプトの軍隊が一番強いと言われてましたけれども、その中でも一番強い精鋭を600台連れて、プラスそこの辺にある戦車を全部かき集めて、この200万人とも言われるイスラエルの人たちを捕まえに行く戦いに、捕まえに行く旅に出てくることになりました。エジプトがいたそのところからこのピハヒロエテというところ約120-130キロですから、ここから名古屋に行って往復するぐらいまでですから、行こうと思ってば行ける距離ですね。王様は行ける距離にまだいるから、よしあのイスラエルの民を捕まえに行こうと言って戦いに出てきたのが、この14節の5章と6節にこう出てきています。でもこの話を聞いたイスラエルの民はまだのんきな気持ちでいました。まだ遠くに120-130キロ向こうに王様がいるので、まだ大丈夫でしょうと思いながらこのところで過ごしていました。それが8節の後半に出てきています。しかしイスラエル人は力強い創造主の御手に支えられて出ていった。これ新改訳ではイスラエル人は臆することなく出ていったとも書かれています。これをですね、昔のヘブライ語で見るとベアードラマ、言語では手を挙げて意気揚々とという意味です。ですからイスラエルの民は、創造主が人生を180度こう変えられましたけども、まだ大丈夫でしょうという意味で、こう手を挙げながら、よかったよかった、創造主よかったと言いながらここにいたということですね。創造主がエジプトが来ますよって話を聞きながらも、まだ大丈夫でしょう、大丈夫大丈夫、意気揚々と臆することなくそこに歩いていっていました。でもその現実はそれほど長くは続きませんでした。10節にこう書かれています。エジプトの王は近づいてきた。イスラエル人がふと見るとエジプトの軍勢が彼らの後ろから追ってきた。しばらくこう意気揚々と、大丈夫でしょうと思って歩いていって、後ろふと見ると120-130キロ向こうにいたはずのエジプトの王様たちが精鋭を連れて全軍勢を連れてやってきたというのをイスラエルの民は見ることになりました。 世界最強とも言われた軍隊が目の前にある目の前に全部を連れてやってきた。じゃあ私たちはどうでしょうか。イスラエルの民は当時武器など持たずにささっとエジプトしましたから、武器など何もありません。向こうは最強の軍隊、こちらは意気揚々と、まあ、踊ってたけど気づいたらやってきた。どうすればいいんだ。その叫びがこの10節で出てきています。10節では恐れを持って叫び始めたとこう書かれています。恐れっていうのは言語で見ると心が2つに裂けるという意味です。軍隊を見ながら心がもう裂けそうな感じになって叫び始めたっていうことですね。ただ怖いよ怖いよそのぐらいではなくて、もう向こうには最強の軍隊がある、自分たちを間もなく滅ぼそうとする、それを見ながら心が叫んばかりに叫び始めたということが書かれています。どんな気持ちで叫んだでしょうか。ちょっと今日14節12節、あ、11節12節読んでみたいと思います。11節と12節レジュメにありますので一緒に読んでみたいと思います。まあ、創造主に対して、それからモーセに対して本当に心が裂けるほどの気持ちで叫んでいます。じゃあ読んでみましょう。せーの。またモーセにこう言った。エジプトには墓がないから、私たちを荒野まで引き出してここで死なせるつもりか。どうしてあなたは私たちをエジプトから導き出してこんなことをするのか。エジプトにいた時私たちは構わないでエジプト人に仕えさせてくださいと言ったではないか。こんな荒野に来て死ぬくらいならエジプト人に仕えていた方がはるかによかった。もうエジプトの人たちはここで死ぬよりかはという言葉を使っています。ですからもう死ぬしかないんだ、もう生きるか死ぬかしかないんだっていう決断の中でモーセさんに、ねえねえモーセさんって、こんな生優しい言い方じゃなくて、おそらくこう首根っこをつかむような気持ちで、なんでこんなところまで連れてきたんだ、なんで私の人生がこういうふうになってるんだ、おそらくそういう気持ちで叫んで、前にエジプトの方にいた方がよかったじゃないかと言いながら、おそらくこう叫んでいたその姿をちょっと想像ができます。自分が生きるか死ぬかの場面で、ねえねえモーセさん、なんでここに連れてきた、そんな意気揚々とした言い方ではないですね。もう皆さんがおそらく喧嘩すると同じぐらいの勢いでわーっとモーセさんにつかかっているその姿を見ることができます。皆さんもおそらく同じような経験があると思います。クリスチャンとして歩みながら、まあ大丈夫だろうと思っていて楽観視していた問題がどんどんどんどんどんどんどんどん深刻になって、なんでこんなことが起こるんだと叫びたくなるような気持ちになったことがおそらく一度や二度あると思います。私も考えてみると今は2度ほどありました。1回は親の離婚の問題の時に、クリスチャンの家なのになんでこんなことが起こるんだと思ってこう必死に叫んで、あの時は親に叫んで親をバーンと1回殴ったことがありました。まあ、今になっては後悔していますけども、それほどなんで自分の人生こんなことが起こるんだと思うことを叫んだことがありました。で2度目は、まあ、この教会に来てですね、いろんな教会の問題が起こっている中で、私がなんでここに来たんだと思ったことが本当正直ありました。まあ、ここまで生涯導かれて聞き詰めて、あれ私はこんなところになんでこんなところに来たんだと思いながら、実は車の中で叫んだり車の中で泣いたりしたことがありました。まあ、韓国にいるときは楽観視してまあ大丈夫だろうと思ってきたら、あれあれこんな大きな、うわー、ね、なんでこんなことになったんだ。人生のそのようなことが皆さんも1回や2回あると思います。主が導いてくれました、大丈夫でしょう、でも気づいたらなんでなんだ。でもそれに対して創造主はこんな答えを出してくださっています。14章の、13節ですね、ちょっとお読みしたいと思います。13節と14節、一緒にお読みしましょう。せーの。モーセはイスラエルの民に語った。恐れてはいけない、しっかり立って主が今日あなた方のためにしてくださる救いを見ることだ。あなた方が今日見ているエジプト人はもう二度と永久に見ることはない。主があなた方のために戦ってくださる、あなた方は何一つする必要がないですね。創造者モーセを通してもう目の前に軍隊が来ているけれども、 あなたたちがする必要は何もありませんよと14節の最後に書いています。もう何もすることがありません。エジプト人にとって、イスラエル人にとってはもう何か動いてみても頑張ってみても何もする方法がありません。創造主もあなたたちは何もする必要ありません、創造主がこの戦いを戦ってくださいますよということを語っています。でもこの中でイスラエルの民がするべき3つのことが動詞で書かれています。それは恐れてはいけないということと、しっかり立つということと、見るということがこの13節14節の中で書かれています。だから創造主が戦いなさいとは言いませんでした。でも恐れないでいなさい、この戦いは創造主が戦われますから恐れないでいなさい、そしてしっかり立ちなさいとこう書かれています。まあ、しっかり立ちなさいという言葉を英語の聖書で見てみると stand firm とこう書かれています。どういう意味かな調べてみました。踏ん張る、ね、しっかり立つ、そして頑固としてその立場を譲らないという意味で書かれていました。しっかり立つ、確固として立つ、そしてその場所を揺るがないように立つ、しっかりそこにいるという意味で書かれていました。まあ、人間的に見ると世界最強のエジプト軍に降参した方がまだ命はあったかもしれません。でもその中で創造主は恐れないでいなさい、そしてしっかり立ちなさい。どこに立つんでしょうか。人間的に見ればエジプトか弱小のイスラエルかどっちかです。エジプトか創造主かどちらかです。その中で創造主は創造主の側にしっかり立ちなさい、そう語っておられます。ヘブライ語でもヒトヤツツという言葉で静かにとどまるという意味でも使われています。ですからこの戦いの中で人間があやふやじゃないですね、なんか一生懸命何か自分で武器を作ったり、何かエジプト人に届くような槍を作ったり、もしくはどっかに助けを求めていくようなそういう手段を使うのではなくて、静かに創造主の側にとどまっていなさいという言葉を語っています。まあ、今週台風が過ぎましたけども、台風の中で生き残る方法は何でしょうか。私の知り合いのカナダ人の先生は日本に来て台風を初めて経験した時に日本人に聞いたそうです。どうすれば台風の中で生き残ることができますか。どうすれば生き残ることができるでしょうか。外で風が吹いている中で風が来るなと言ったら、こうやって当選もすると生き残ることはできるでしょうか。それとも吹きそうな屋根の上に登って屋根を吹き飛ぶなと言ってとどまっていることが生き残る方法でしょうか。このカナダ人の先生は家の中で静かにとどまっている方法が台風の中で生き残る方法だと日本に来て学んだと言われました。私たちも人生のいろんなことで台風の中で生き残る方法はどういう方法でしょうか。とどまることです。人間的に見るとエジプトの方が強かったかもしれません。私たちも人生の中で見てみるとこちらの状況とこちらの状況、あちらの方が有利かもしれません。また人間的にはそっちに行った方がいいのかもしれないと思う時があるかもしれません。でもその中で私たち生きる方法は Standing Firm、 創造主の中にしっかりとどまること。そこで慌てて何かしようではなく、しっかりその中にとどまるときにその戦いは創造主が戦ってくださると、そう書かれています。この戦いはどうなったでしょうか。これも皆さんがよくご存知の通りです。映画にもなりました。今日開きませんでしたけれども、14章の続きにはこう書かれています。19節に、創造主の臨在を表す雲の柱も彼らの前から後ろに移り、エジプト軍は思うようにイスラエル人に近づくことができなかった。もうこのレジュメの地図を見てもらうと、もうこの山の後ろの方までエジプト軍は来ていました。でも今まで前にいた雲の柱が後ろに移って、今度は導く創造主じゃなくて守る創造主としてこのイスラエルの民を守ってくださいました。まあ、この具体的に見てみると、エジプトの軍が持ってきたこの戦車の車輪が外れる出来事も起こった。 最強のあの軍隊の車輪が外れてしまう出来事も起こったとも書かれています。そして24節には主は火の柱と火と雲の柱の中からエジプト人の軍営を見下ろし、エジプト人の陣営をかき乱された。もうこれは朝起こったと言われていますから、この朝ですね、かき乱す方法はおそらくこの雷とか嵐ではなかったかと言われています。あんなに快晴なエジプトの空を嵐が襲って、エジプト軍がなかなかこのイスラエル人に降りることができないようにずっとされていた。そして25節ではその様子を見たエジプト人がこう告白しています。それでエジプト人はこう言った、これは主がイスラエル人のためにエジプト人と戦っておられるんだから勝ち目はない。エジプトが一生懸命自分の力を持って戦おうと思ってもなかなかイスラエル人のところに行けませんから、ああこれは創造主がイスラエルのために戦ってくださっているから勝ち目はないと言いました。でも残念ながらエジプトの王様はエゴが強くて、それでもイスラエル人を追ってこの航海が分かれた後200万人も乗って、そして最後はみんな滅んでいってしまった。14章の最後にはその死体を見たとも書かれています。じゃあ皆さん今日最後に少し考えてみたいと思います。なぜ創造主はイスラエル人をうまくいけばすぐなんですか、約束の地に行けたのにわざわざ引き返してこんな辛い状況にまでイスラエル人を置かれたんでしょうか。引き返して海のもう逃げ場がないあの砂浜の上に導かれて、そして創造主は自らがエジプト人が襲ってきますよ、エジプトの王様も心を固くなにさせて襲うように導かれて、そして最後はもちろん救われましたけど、なぜこんなことをさせられたんでしょうか。もうちょっと考えてみる、なぜ人生、私たちの人生にはうまくいこうと思っていたものが急にうまくいかなくなって苦しくなり、またもう四方八方塞がれてどうしようもないところに創造主は私たちの人生を置かれるんでしょうか。創造主が私たちを愛しておられるならば、うまくそこに導いていかれば創造主よかったですと言いながら天国に行けたはずなのに、私たちの人生ちょっと振り返ってみると180度方向転換されて、四面楚歌のような苦しいような誰も助けがないようなところに導かれて、そんな場面がところどころ起こってきます。でもその目的はこの14章に実は2回にもわたって書かれています。今日のところにも4節に出てきています。私はエジプトの王とその軍勢を全滅させて私の偉大さを示すので、エジプト人も私が本当に創造主であることを知るようになる。また18節でも同じことが書かれています。私はエジプトの王の王とその軍勢戦車騎兵を全滅させ彼らが私たちの偉大さを知るようになり、エジプト人も私が本当に創造主であることを知るようになる。創造主はこのイスラエルの民が生きるか死ぬかのこの苦しさを通しても、エジプト人が創造主が本当に主であることを知らしめるためであると、そう書かれていました。ですから私たちが人生の中に起こるいろんな苦しみを通して、私たちもモーセの後悔がぐわーっと分かれるような奇跡を経験します。ああ私は苦しかった、大変だった、でも主が道がないようなところに道を開かせてくださって、ああ救われてやっとここまで来ることができた、それはおそらく皆さんの証だと思います。でも私たちの人生に起こってくる苦しみの意味はそれだけではなくて、エジプト人がつまり私たちの周りの人たちが創造主が本当の主だと経験するためであるとも書かれています。私たちそこでとどまって主を見上げてスタンディングフィルムしっかりとどまることを通して、周りの方々は誰々さんが信じている創造主が本当の主ですねということを見るようになると、そう書かれています。ですから私たちが人生の苦しみの中にあるときに、あこの敵に向かって苦しみに向かってこの小手先で自分の何か技術でやっつけてやろうと思うよりまず創造主の中にしっかりとどまること、それが一番大切な方法だということを見ることができます。その 先ほど言ったカナダ人の先生はその後こういうメッセージをしてくださいました。主イエス様の中でとどまることはマイナスではありませんと言いました。主イエス様の中でとどま、想像しながらとどまること、しっかり根付くことはその後一歩踏み出すことができるプラスの一歩ですと、こういう話をしてくださいました。もし皆さんの中でこの中で苦しみの中にある、もしくはこのイスラエルの民のように人生が180度方向転換されて、なんで今ここにいるんだろう、目の前にはもう行くことができないような壁が見えて、後ろには何かが追ってくるようなそんな状況の中でどうすればいいんだろう、その時にぜひ主の中にとどまる、スタンディングフィルム、ずっとそのまましっかり確固としてのその立場をしっかりとしていく時に、創造主が私たち歩むべき道を開いてくださいますし、また皆さんをいじめている敵のような方々も、もしくは皆さんを大変にしている状況も、それのことを通して創造主が主であることを知ることができるようになるということを見ることができます。今この時間賛美をしながら、私たちももしイスラエルのようにこの地図を見ながら180度人生が方向転換されて、自分の思ってた人生とは違う、またもしくはこのような場所に生かされてもうダメかもしれない、でもその時にできることは、あなた方は何一つする必要はない、創造主がこの戦いを戦わせる、そして私たちができることは恐れずしっかり立って創造主がなさることを見ることだと語られました。今この時間賛美をしながら、そんな思いを持って祈っていきたいと思います。
父よ、おなる
時間ともにお祈りしたいと思います。皆さんも人生を振り返ってみると、また今も人生の中でこのイスラエルの民のようにまっすぐ行っていた人生が180度変えられ、気づいてみると、なんでこんな場所にいるんだろう、なんで苦しみの中にいるんだろう、そう思う方がいらっしゃるかもしれません。創造主は時には人生をそのように導かれます。でもその中で創造主が望んでおられることは、私たちがアクセクトその問題の中にあって自分の何かを働かせるのではなくて、創造主の側にしっかりと立つこと。人間の見るときには片方は有利に見えて、片方は自分にとっても良い方にように見えることがあるかもしれません。でもその中にあって創造主の側にしっかりと立つこと、そのことを通してイスラエルの民は目の前になかった道を海の中に見つけました。そしてその中で一人も滅びることなく向こう岸を渡ることができました。またそれだけに終わらず、創造主その私の人生の苦しみを通して、エジプト人が創造主が本当の主であることを知るためであると、そう書かれていました。私たちを追い詰めるような方々、また私たちに苦しみを与えるような方々、また私たちを苦しみに貶めるような、そのような環境も主によって全てが収められることを知ることになります。そのために私たちするべきことは、主の側にしっかりと留まる、確固としての立場を貫いていくことです。主、どうぞ私たち今この時間のお祈りする中で、もし人生のいろんな岐路に立って揺り動かされている方がいらっしゃったら、主よ、どうぞ私たちがこの主イエス様の立場に、創造主の立場に、確固とした立場を貫いていくことができますので、どうぞ導いてください。もし人生の辛い立場におられる方があった方を思い起こす方がいらっしゃったら、その方のために、その方が人生の大変な中にあっても創造主の側に立つことができますので、どうぞ助けてください。今この時間、短い時間ですけれども、お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この時間お祈りします。主よ、どうぞ私たちの人生、なぜここに来るんだろう、こんな大変な中になぜあるんだろう、そう思う時があります。そして創造主がなぜここに導かれたのか、本当に叫びたくなるような状況の中に置かれる時があります。その中で私たちが見るべきことは、創造主と他のものと比べる時に、私たちが創造主の側に立つことです。主よ、どうぞ私たちの人生、辛い時に、大変な時に、苦しみの時に、主よ、どうぞ私たちが創造主の側にしっかりと立つことができますので、どうぞ導いてください。そのことを通してイスラエルの民は本当になかった道を発見しました。創造主が本当に驚くべきことを成してくださって、後悔が道になり、そこを歩み渡ることができました。私たちも創造主の側に立って、しっかりその場所を守る時に、私たちの人生になかった道が開かれます。そしてそのことを通して、周りの方々も、創造主を知らない方々も、創造主であると告白するとの現場に立ち会うことになります。主、どうぞ私の人生がそのような奇跡の現場として用いられますので、どうぞ導いてください。主、愛する天のお父様、この時間お祈りします。私の人生は幸せばっかりではありません。いや、振り返ってみると、人生が180度変えられて、思っても見なかった窮地に陥られ、なぜだろう、悩んだことがたくさんありました。その場所で、私たちクリスチャンも、創造主に対して、なぜこのような場所に置かれるんですか、そのように叫んだこともありました。でも創造主、そんな場所に私は置かれ、私たちが創造主の側にしっかりと立つことを望んでおられます。また私たちの目の前にもう道がないような、死ぬしかないような、そのような場面であっても、あなたは道を作られて、私たちを導かれます。そのことを通して、私たちが創造主が主であることを経験するだけではなくて、私たちの周りにいるあなたを知らない多くの方々が、創造主は本当の主であることを目撃することになります。主、どうぞ私たちの人生がそのような奇跡の場として用いられ、また私たちが苦しみの中にある中にあっても、創造主の側にしっかりと立つことを通して、多くの方々が創造主を知る、そのような奇跡の器として用いられますように、どうぞ導いてください。もし今この状況の中で、本当に四面世界のような状況におられる方がおられるかもしれません。 主よどうぞその中にあって、主イエス様を創造主を毎日一瞬一瞬選びながら歩む人生になることができますように導いてください。そしてその先に私たちも期待することが できなかったような大きな道が開かれ、その道に歩む奇跡を経験することができますように導いてください。この祈りを愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。